はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、いつもありがとうございます。ホラーショー、人狼の見たまま映画批評。本日も始めていきたいと思います。はい。本日はですね、批評する映画はですね、夜は短し歩けよ乙女というですね、一部の映画ファンの中では大変話題になっているですね、アニメーション作品ですね。こちらをですね、数日前に見てきまして、それでちょっと話したくなったもんですから、お話ししてみようと思うんですけども、ですね、最近非常に面白い映画がですね、この、夜を短し歩け乙女も含めてなんですけども、非常に多いと思うんですよね。ですから、ちょっといつもその、批評する前にちょっと最近面白かった映画みたいなのを話してるんですけど、あまりにも多くて、どれを話せばいいのやらという状況でしてですね、結構メジャーなね、バジェットかかって映画が面白いのがたくさんあって、そうですね、例えば同じアニメーションでしたらですね、そのイルミネーションスタジオか、っていうですね、スタジオが作ってる、グルーとかね、怪盗グルーとか、ミニオンズとか作ってるですね、スタジオですけど、そこが作ったシングっていうね、映画が非常に素晴らしかったですね。はい、これは架空のですね、アメリカの街でですね、その歌のですねオーディションをすることになって、でそのオーディションをめぐる話なんですけども、ですね、人がなんでその歌を歌わずにはいられないのかっていうですね、いうその根源的なその歌の素晴らしさみたいなのにですねフォーカスを当てて、でなおかつ私が非常に素晴らしいなと思ったのは、このシングっていう映画の中で歌われる歌のジャンルですね、ジャンルっていうのが非常に幅広いということですね。私はジャズが好きなんですけども、そのジャズのねそのシンガーも出てきますし、あとねパンクロックに近いようなですね、ジャンカパンク寄りのロックみたいなミュージシャンも出てきたりですとか、あとソウルが出てきたりですね、本当にもういろんなジャンルのですね音楽が出てくるんで、特定のその決まったジャンルにですねフォーカスを当てるんじゃなくて、もういろんなジャンルの音楽の歌の素晴らしさ、音楽を、その歌うことの素晴らしさっていうのを伝えててですね、はい、これはなかなかそのイルミネーションスタジオとしては珍しいなと思いましたね。はい、このスタジオ、その前のペットっていうですね、現代がシークライフオブザペットかっていうですね、なぜかシークレットライフオブウォルターミティか昔あったその日本ではライフっていう題名になってましたけど、それのねパロディみたいな題名の映画がそのペットっていうのがあったんですけど、あるところは非常にその前言ったらこれまでのイルミネーションスタジオの方向性で、基本的にその、ちょっと言っちゃうとちょっと幼児的な、幼児向けのね、子供に対しても、その、なんていうか、ちょっとウェルメイドっていうのとはちょっと違う。非常にその、細かくギャグが散りばめられてて、とにかく勢いでですね、持っていくと。細かいですね、そういった、例えばですけど、キャラクター同士の関係性の変化をですね、みずみずしく描いたりとか、そういったほどには主眼を置いてないような作品が、怪盗グルーもそうですね、基本的に、ミニオーズもそうなんですけど、あのスタジオは多いんですけど、それとは打って変わった感じで、今回のシングに関しては本当に大人も楽しめる作品だったなと思いますね。はい。だからということかわかんないですけど、今んところね、4週連続興行収入1位かなんかを記録しててですね、本当に質が高いアニメーション作品なんですけど、こちらも。はい。でですね、他の映画に関して言いますと、そうですね、やっぱり外せないのは、キングコングですね。はい。キングコングのですね、リブートというか、その最新作、レジェンダリーピクチャーズか、が制作したですね、これ怪獣映画ですね。はい。まごうことなき怪獣映画なんですけど、前ね、ギャラス・エドワーズ監督がその、同じレジェンダリーで、ゴジラを監督したわけなんですけども、ゴジラをですね、批評した、私も批評したんですけど、あの映画に関しては、結構いろんな方ね、その、文句というかですね、不満点があるとして、私も非常に強く感じたことなんですけど、とにかくその、ゴジラが出てくるシーンはすごいんですけど、なんせその出演時間が短いと、溜めて、やっとこさ出てくるって感じなんですね。はい。で、その間のその人間ドラマっていうのも、正直かなり希薄な部分があって、つまらない人間ドラマパートと、ほんのちょっとのゴジラの大暴れみたいな感じでですね、もっとゴジラの大暴れ見せてくれよみたいな怪獣映画が、その、ギャラス・エドワーズ版のゴジラだったんですけども、それとは非常に打って変わってというかね、本当にサービス精神、 満載というかですね、本当に、まあ、怪獣映画好きなら間違いなく見て損はないようなですね、本当にいろんなですね、まあ、キングコング以外にもその、スカルアイランドですね、あいつ おなじみのそのキングコングが住んでる島ですけど、まあ、そこに住んでいる、キングコング以外のその、まあ、いろんな怪獣ですね、はい。まあ、その怪獣とその人間だったり、怪獣とキングコングだったり、まあ、そういうのの、ね、バトルが繰り広げられるわけですね。全編にわたって、ほぼ2時間全編にわたってもうバトルが続くわけですよ。はい。まあね、これほど見てて楽しいですね、映画はないんじゃないのかなと思うんで、うん、キングコングは非常にそういった意味でも、映画、その怪獣映画ファンならまあ必見という作品でしたね。はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、メジャー作品、楽しい映画が目白押しの、まあ、今、現在なんですけども、まあ、そんな中で今日はですね、夜は短し歩け乙女という作品についてお話ししようと思います。はい。ですね、まあ、またですね、いつもの通り、オールシネマっていうですね、サイトに書いてある、まあ、あらすじとかを簡単にお話ししてみようと思います。はい、こういう作品ですね。マインドゲーム、ピンポン、ザ・アニメーションの記載。湯浅正明監督が伝説のテレビアニメ、四畳半神話体系のクリエイター陣と再びタッグを組み、森見富彦の、代表作を劇場アニメ化した青春ファンタジーラブコメディ。京都を舞台に青春をこじらせた冴えない大学生の主人公が、密かな思いを寄せる黒髪の乙女の気を引くために繰り広げる遠回りすぎる作戦を通じて、次々と珍事件に巻き込まれていく様を、一癖も二癖もあるキャラクターの数々と、奇想天外なストーリー展開でファンタジックに描き出す。声の出演は、主人公の大学生に星野源、黒髪の乙女に花澤香菜、京都の大学で冴えない日々を送る青年、先輩、サークルの後輩である黒髪の乙女に密かな思いを寄せながらも直接伝えることもできず、妙な理屈をこね回して編み出した秘策は、なるべく彼女の目に留まる作戦、略して中目作戦だった。こうして、ひたすら外堀だけを埋める虚しくも涙ぐましい努力を続ける先輩は、驚くほどの天然にして、好奇心旺盛な彼女が行く先々で遭遇する、摩訶不思議な出来事の数々に、図らずとも巻き込まれていくのだったが。はい。こういった作品ですね。先ほど申しました通りですね、まあ、監督がその、湯浅正明監督という方で、まあ、この方は、非常に、こう、カルト的な人気を得ている監督さんですね。はい、一部の構図家からは非常に、こう、評価が高いというかですね。まあ、私は実はね、お恥ずかしいんですけど、こんな監督の作品は、これが初めてだったんですよ。はい。四畳半神話体系とかもね、非常に話題になった作品ではあったんですけども、ちょっと見損ねた部分がありましてですね。はい。で、それからですね、マインドゲームっていうですね、なんといってもマインドゲームという作品が、まあ、アニメーションとしては、まあ、非常に質が高いと、まあ、とんでもない作品だっていうことで、知られてるのは、まあ、もちろん存じ上げてるんですけども、ちょっと、まだ拝見はしておりませんで、まあ、そういった意味では非常にですね、にわかも甚だしいようなですね、状況で話してるんで、まあ、それはちょっとご容赦いただきたいなと思うわけなんですけども、はい。あと、この監督はね、その、まあ、クレヨンしんちゃんの、まあ、数々のですね、劇場版とか、あと、テレビアニメとか、まあ、そのあたりで、まあ、そうですね、絵コンテとか、作画とかで活躍された監督さんでもありますね。まあ、非常にこう、まあ、アニメーションの世界では大ベテランさん、ということですね。はい。でですね、まあ、とにかく、この監督の作品、まあ、私今回初めて味わってみたわけなんですけども、まあ、結論から言いますと、まあ、とにかく、面白かったですね。はい。なんといってもその絵の動きが本当に面白い。はい。例えばですけど、ね、その、もう遠近法とか全く無視した感じでですね、その、まあ、線を引いてみたりですね。あと、そのキャラクター造形とかも楽しい感じですね。こう、その先ほどもね、ストーリーの、というか、あらすじの中にその一癖も二癖もあるキャラクターって言ってたんですけど、本当にその通りでですね、まあ、非常にデフォルメされた、まあ、その、いわゆるその、そうですね、現実味というかですね、リアリティ重視とかじゃなくて、本当に、面白さを重視したキャラクター造形ですね。まあ、例えばですけど、ものすごくその顎がでかいやつが、男がいたりですね、あ、それとかもうおじいさんの見た目とかも、 そのいわゆる普通のおじいさんとかじゃなくて、もっと面白おかしい形で、もうキャラクターの顔とか描いてるんですね。まあ例外がその女性陣だと思うんですけど、まあ女性陣は基本的に可愛らしい感じの、見た目のキャラクターがほとんどって感じなんですけど、まあ他のキャラクターに関しては本当にこうデフォルメが、効いてましてですね、まあそのキャラクターの造形を見てるだけで楽しいですし、はい。あと、なんといってもアニメーションの動きですね。先ほどもその遠近法とかね、パースとか無視した感じって言ってたんですけど、まあ、それとか、まあ、例えばそのオープニングでね、まあ、結婚式の場面が出てくるんですよね。はい。で、結婚式でその主人公であるですね、まあ、先輩ですね、冴えない大学生の先輩が、自分の友人二人とですね、まあ、お酒を、まあ、もちろん結婚式ですから、お酒を飲んでいるっていうシーンがあるんですけど、そのお酒を飲むと、そのなんていうか、まお腹がとか喉が膨れるんですね。そのお酒がそこを通ると、はい、お酒を飲んでそのお酒の塊がですね、喉を通る瞬間にその喉がボコって膨れ上がってですね、でお腹を通過する時もお腹が膨れたりすると、まあそういったですね。まあ本当に見てるだけで楽しいアニメーションの、その面白さですね。はい。まあそういうのがもう多分に含まれておりまして。はい。あとそうですね。まあその、こういうアニメーションの面白さっていうのは、まあ、はっきり言ってその、原作の森見富彦さんのですね、原作、夜は短し歩け乙女っていうですね、同名原作と、まあ、非常に相性がいいんじゃないかなと思うんですね。はい。あの、森見富彦さんのですね、小説、私2作ほど、まあ、読んでるんですけども、まあ、有名な方ですしね。で、私は大学の時に読んだんですけど、まあ、なんといっても私がその大学生活を送ってる時に、この夜は短し歩け乙女っていう作品がですね、まあ、とにかく大ヒットしたんですよね。はい。まあ、とにかく本屋でですね、平積みで、その、だんだんと置かれている感じで、まあ、文庫本がね、まあ、とにかくその、まあ、題名がそもそもですね、なんていうか目を引くようなですね、題名だったりですとか、あとそうですね、表紙のイラストレーションですね、まあ、今非常にこう活躍されているイラストレーターの方が、のそのイラストが載ってるんですけども、まあ、とにかくその目を引くタイトル、あと表紙、あと内容ですね、内容がとにかくその森富彦さんっていうのは非常に読みやすい。この人の文体というかですね、まあそのタッチですね、字の文字のタッチを、まあ、表現すると、個人的にはその写脱っていう一言で表せると思うんですけど、まあこうなんとかシャレが効いてる感じですね、その堅苦しくないんですけど、だからといってそのライトノベルみたいな、ライトノベルを馬鹿にしてるわけじゃないですけど、まあそういったそのものすごく軽い語る口かっていうとそうではない、まあ本当にですね、やっぱ一言で言うとその気が抜けてる感じなんですね。おしゃれな感じの文体なんですよ。はい。ですので、まあそういうのにね、が好きな人は、まあちょっとたまらないんだろうなという思うのも非常によくわかる感じですね。はい。あとその夜は短し歩け乙女の中では、そうですね、まあ古本市が出てくるんですけども、まあこれは京都の古本市なんですね。はい。私もね、その、あの出身が大阪なもんですから、まあそので本が好きなもんですからですね、まあ京都のですね、まあ7月ぐらいですかね、まあ非常に暑い時期にですね、京都の古本市が毎年開催されるわけなんですけども、そのね、あの神社のまあ境内の中みたいなところ、まあ公園とかでですね、まあものすごくですね、その大きな出店が出てですね、というか出店というか、まあ各その古本屋のですね、本屋さんがそのまあその場外でですね、販売を行うようなイベントが毎年やってるわけですよ。はい。で、まあそこにはね、あの本作でも描かれますけど、そのセドリアっていうですね、あのまあ背表紙を見てそのね、他の客がその価値ある本を買っちゃう前に、まあプレミアム本みたいなね、まあそういった、まあ古本屋でその二足三本で売られてるんですけども、実はものすごく価値が高い本や本とかですね、まあそういうのが。まあ、この古本祭りっていう、京都の古本祭りっていうのには、その1日目で出展されるんですね。はい。で、それをですね、描いたエピソードがあったりとかですね、まあ、とにかくその京都に、照準を合わせたですね、作品っていうのが、まあ、森見富彦さんの、まあ、特徴としてありましてですね、まあ、そこら辺もやっぱりその地域的なね、面白さですね、まあ、京都のに住んでる方とか、京都に馴染みのある、まあ、特に京都に通われてる大学生、とかは、非常にこう、この森見富彦さんの小説とかは、まあ、面白いだろうなと思いますね。はい。それで人気が、やっぱり根強い人気があるんだと思いますけども、まあ、とにかくですね、まあ、それは置いといて、まあ、そういう、原作小説家のその写脱な感じの文体と、まああとその、まあ今回みたいなですね、ユニークな まあ、とにかく面白い。そのリアリティとかを完全に無視したですね、アニメーションっていうのが、うまく合ってると、マッチしてると。っていうので、やっぱこれはもう本当にマリアージュというかですね、まあ、非常に素晴らしい相性の原作者と、まあ、映画監督なんだなと思いましたね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、この映画100分近くあるんですけども、まあ、正直見てる間は非常に楽しかったですね。そういった意味で。まあ、ものすごくですね、面白かったです。まあ、ただですね、ちょっとこう、文句が全くない作品かというと、全くそういうことでは私の中ではなかったんですね。はい。まあ、それについてちょっとこれからつらつらと話していこうと思うんですけども。ですね、まず第一番目なんですけども、私この映画、まあ、100分楽しく見終わりましたと。で、劇場でこう明かりがついてですね、まあ、ふとこう思い返してみたんですけど、はっきり言ってですね、こう、ギャグアニメーション、まあ、この映画ですね、まあ、はっきり言ってギャグコメディなんですよ。先ほども言ったドタバタラブコメディなんですね。まあ、スラップスティックコメディですね。まあ、とにかくそのドタバタギャグが展開されるわけなんですけども、どのギャグに関してもですね、ビタ一文は笑えなかったんですよ。面白い雰囲気っていうのはこの監督ものすごく出すのがうまい。それはわかるんですよ。見てたらものすごく面白いんですよ。とにかく見てるだけでね、キャラクター造形とか先ほども言ってましたけど、そういうの楽しいんですけど、なんか決定的な笑えるギャグっていうのが私の中では皆無かなと思えたんですよね。はい。まあ、これはちょっとそのね、先ほども言いましたその、イルミネーションスタジオのですね、シングとか、あと最近見ましたけどそのディズニーのね、モアナとかですね、まあ、そういうのに比べるとはっきり言いましてものすごくその、なんていうか笑えるギャグの回数というかですね、決定的なギャグっていうのが入ってないと思うんですね。はい。で、これはですね、まあ、同じことをおっしゃってたのが、というか私は見た後、あの作品連想するなと思ったんですけど、細田守監督のですね、サマーウォーズという映画がありまして、で、これを昔ですね、TBS ラジオの、ライムスター歌丸さんのね、番組ですね、シネマハスラーっていう評論、番組の中で、まあ、映画評論家の町山智博さんがですね、そのサマーウォーズを批評した時に、まあ、おっしゃってて、まあ、それを非常にこう連想したんですけど、面白い雰囲気は作品の中に満ちてるんですけども、決定的なギャグが入ってないから、ビタ一文笑えないと。で、その、まあ、町山さんはその、まあ、引き合いとして、その、トトロを挙げてたんですよね。はい、宮崎駿監督もトトロとかを挙げてたんですけども。で、やっぱトトロっていうのはその笑いの連続であると。まあ、面白いギャグが細かく入っていて、まあ、とにかくその前半で笑わせて、後半は、その、まあ、迷子から始まるですね。その、作品のテーマっていうのに、その、フォーカスを当てればいいから、前半で笑わすことがアニメーションで非常に大事っておっしゃってて、まあ、確かにそれはその通りだなと思うんですけども。で、サマーウォーズはそういった意味で笑えない。っていうのでちょっと批判されてたんですけど、まあ、今回のその夜は短し歩けよ乙女は私は本当にそのままの感想でしたね。はい。雰囲気としては楽しいんですけど、決定的なギャグが入ってないからあんまり笑えないと。で、その決定的なギャグが入ってるんですよ。で、それってはっきり言って見た目の面白さなんですよね。はい。そのアニメーションの見た目の面白さ。はい。例えばですね、その、なんていうか、途中でですね、まあ、そう、古本屋のですね、エピソードが、まあ、第2幕ですかね。はい、第2幕で古本屋のエピソードがあるんですけど、で、そこでですね、あるですね、古本を、まあ、貴重な古本を手に入れるために、その、先輩がですね、ものすごく熱いというか、辛いですね、その、お鍋を、お鍋の具を食べないといけないという、まあ、そういった展開があるんですよね。で、その、熱い鍋を食べれるかで競争するっていうやつがあるんですけど、で、その熱いですね、もう辛い鍋を食べれば食べるほどですね、どんどんその食べてる先輩のですね、唇が膨れ上がってくると、たらこ唇みたいにですね、はい。でもとんでもない顔になりましたっていう、まあそういった笑いがあったりするんですけど、まあそれは見た目の笑いですよね。はい。で、まあ他にはですね、まあこれは第一幕ですけど、その、夜の街をですね、その黒髪の乙女が、お酒を飲み交わしながらですね、まあ、いろんなところでこう、お酒を飲みまくるというですね、エピソードがあって、で、そこの中でですね、その、なんていうか、まあ、変な踊りをですね、かますシーンがあるんですけど、まあ、そういったところのですね、見た目の面白さっていうのは確かにこの映画の中であるんですけど、まあ、決定的ななんか言葉のギャグっていうのがやっぱ非常に乏しいと思うんですよね。 だからあんまりちょっと笑えない部分があるのかなと思いました。やっぱそういうのはですね、まあ、できればその見た目の面白さとかだけじゃなくて、その、脚本で笑わせるっていう、まあそういったところもちょっとあってよかったんじゃないのかなと思いますね、そういった意味では。コメディを見に行ってるのに、全然笑えないっていうのは、まあちょっと致命的なんじゃないのかなと思いますんで、はい、私としては、はっきり言って見終わった後あんまり楽しかったなっていう覚えはなかったんですよ。面白かったんですけど、楽しかったとは違うみたいな、ちょっと難しいところですけどね。はい。まあそこら辺はちょっと両立させてくれたらなっていうのはありましたね。はい。うん、まあそんな感じで、まあ、監督のに対するですね、その不満はそのあたりなんですけども、まあ次はですね、まあこれが非常に私としては大きかったところなんですけども、まあ根本的なストーリーですね、ストーリーに対しての不満っていうのは結構私の中でこの映画はありまして、はい。で、それが何かって言いますとですね、まあ結局この映画、青春ラブコメディなわけですから、ラブストーリーなわけですよ、基本的にね。はい。っていうのも、その、まあ、ストーリーの筋っていうのは非常にこの映画シンプルで、はい。いろんな枝葉はついてるんですけど、その枝葉を削ぎ落としていくと、最終的に残る話っていうのは、もうオープニングからエンディングに至るまで、もうすべてですね、その先輩ですね、冴えない大学生と言われてる、その先輩、星野源さん演じる先輩がですね、その思いを寄せる黒髪の乙女っていう女の子に自分の思いを伝えれるのかっていうその一点なんですよね。はい。で、それが中心となってて、いろんなエピソードがそこにこう肉付けされてるような、まあそういった感じなんですよね。はい。で、私はですね、はっきり言って、そのラブストーリーですね、一般的なその恋愛もの、何でもいいです、恋愛小説でも恋愛映画でも、恋愛漫画でも何でもいいんですけど、ラブコメディとか何でもいいんですけど、で、その恋愛ものに何を求めるかっていうとですね、ちょっと私はこういうですね、思いを伝えて終わりっていうですね、作品はちょっとどうなのかなと思ってる部分が正直私は昔からありましてですね、はい。例えばこの映画に関しては、先輩がですね、そのね、冴えない先輩が黒亀の乙女になんで惹かれてるかとかいう理由は全然語られないんですよね。そのオープニングからその何でしたっけ、中目作戦っていうのをですね、立てて、黒髪の乙女を、まあ、はっきりでストーカーですよね、ストーキングしてですね、なんとか彼女の目の中にですね、その、視野の中に自分が入ってですね、彼女に近づこうとするみたいなことが描かれるんですけど、そんなことをするまでになんで彼女のことを思ってるかっていう、その根本的なとこですね、そこは別に語られないわけですよ。はい。ね、彼女が魅力的だっていうのは映画を見てたらわかるんですけど、そう、彼女の魅力的などこに惹かれたかっていうのはさっぱりわからないと。はい。っていう部分ですね。はい。で、私は見てたら、結局見た目だけ好きなんじゃないのと思ったんですよね。はい。で、後半になるに従ってというか、一番クライマックスですね。まあ言っちゃうと、クライマックスがこの先輩のですね、心象風景っていうのが出てくるんですよね。で、その、まあこれ言ってわかる人はね、私と同世代だと思うんですけど、あれですね、セクシーコマンド、すごいよ、マサルさんみたいな感じのですね、脳内会議ですね、脳内でいろんなマサルがね、頭の中で会議をするんですけど、その脳内で、あんな感じで、脳内でこう、もう本当にですね、何百人もの先輩が、議論すると。自分のその恋愛観についてみたいなですね、シーンがあるんですけど、まあそこではっきり言っちゃってるんですけど、結局見た目だけじゃないのと。そのね、黒髪の乙女の、父が揉みたいとか、ね、尻が触りたいとか、そういう性欲的なね、見た目の可愛さっていうのに惹かれたとしか、ちょっとこの映画の中で見てて、そうとしか思えないというか、それ以外に語られないんですね。もしかしたらあるかもしれませんけど、映画の中では、少なくとも語られることはないということですね。はい。で、その、まあ、結論から言っちゃうと、先輩は最後に黒髪の乙女にですね、思いを伝えまして、で、まあ、黒髪の乙女もそれに応えるような形でですね、まあ、最後デートをしようとして終わりっていうエピソードなんですけど、で、黒髪の乙女の方も、まあ、先輩が自分を見てくれてましたと。で、自分のために必死にですね、まあ、自分が大切にしてた古本をですね、先輩が集めようとしたりとか、まあ、そういったことをしてくれた。まあ、それを知って、先輩がいいなと思うんですけど、まあ、それしか語られないんですよね。 ですから、その先輩のどこに惹かれたかっていうのはちょっとわからないと。まあ、もしかしたらその先輩のひためぎな態度に惹かれたのかもしれませんけど。はい。まあ、黒髪の乙女はともかく、先輩に関しては全然わからないんですよ。はい。で、あと、同じくですね、その、まあ、恋愛面としては非常に比重が多い形で描かれる、そのパンツ総番長っていうキャラクターがいるんですよね。で、これはその先輩の、まあ、学友という感じの男なんですけども、まあ、まあ、ロマンチストでですね、自分のですね、その、運命の相手と思ってる女性のことをですね、自分の、作品にしてると。で、それを劇で上映 しようとしてるっていうですね、そういう男なんですよね。はい。で、彼がその運命の相手だと思った女性とですね、まあ、恋に落ちた瞬間っていうのは、空から降ってきたですね、まあ、金魚かな。それが リンゴが頭に当たったと、同時に。はい。そこで運命を感じたらしいんですよ。はい。ですから、パンツ総番長に関しても、どこに惚れたかがさっぱりわからないんですよね。相手の、その女性の、まあ、見た目美人なんですよ。もう非常に綺麗な女性なんですけど、その女性の一体どこに惚れたかっていうのがさっぱりわからないというところですね。で、私がこの映画を見てて唯一、例外だなと思ったのが、ちょっと三角関係になるんですけど、そのパンツ総番長に惚れる女性っていうのが出てくるんですけど、まあ、その女性は明らかにそのパンツ総番長が、ある女性にですね、ひたむきに、こう、思いを寄せてると。まあ、その姿を見て、好きになったということになるんですけど、で、その彼女の場合は非常にその理由がはっきりしたわけですね。その好きになった理由っていうのはね、そういった、パンツ総番長のひたむきな誰かに向ける、ひたむきな態度ですね。まあそういう一途なところに、ロマンチストなところに惹かれたっていうのはわかるんですけど、まあ少なくともメインとなる先輩と、あとパンツ総番長が、なぜその相手を好きになったかっていうのは、少なくとも私の中では見た目じゃねえのと思っちゃうところがあってですね。はい。で、見た目が、で、好きになって、で、なんとか勇気を出して思いを伝えて、で、その思いが成就して、万事終了と。いう感じなんで、ちょっとこれは、もう本当にこの作品っていうか、森見智彦さんの小説が好きな方には申し訳ないんですけど、私としては、まあ、はっきり言って船舶風だなと思ったところなんですよね。はい。というか、昔ね、私も先ほど言いました通り、大学の時に、森見智彦さんの小説を2作品ほど読んだんですけど、まあ、なんで2作品しか逆に読まなかったかって言いますと、やっぱ森見智彦さんの作家性としてそういった部分があると思うんですよね。はい。その恋愛に対して臆病な人間が、その思いを伝えれるかどうかっていうところがテーマで、そこから思いを伝えた後の機微、恋愛の成就した後の話とか、まあそれとか恋愛が始まるまでの話とかですね。まあそういったことにはあまり興味がない方なのかなっていうのは私が思っているところなんですよね。はい。で、それは私は非常につまらないな、もんかなと、昔は思ってまして、逆にまあ、普通にね、一目惚れで知り合ってもいいんですけど、それがちゃんと機能する恋愛ものって、私の中では悲恋だけかなと思ってるんですよね。まあ、例えばですけど、ロミオとジュリエットはそうじゃないですか。ロミオとジュリエットは、まあ、はっきり言って出会った瞬間に惚れ合っちゃうわけですね。で、出会って、数日で、惚れて、で、最終的に死んじゃうわけですけども。まあ、そこには障害が生まれるわけですね。障害ってのは、ロミオとジュリエットで言うと、家柄ですよね。キャピレット家とモンタギュー家の対立によって二人は引き裂かれるっていう、まあそういったストーリーなんですけど、逆にその対立がなければ全然ストーリーとしては面白くないですよね。二人がですね、出会って惹かれ合って、目立たく結ばれました、じゃん。全然面白くないというか、そんなもんわざわざ本で読ませるなって感じだと私は思ってるんですけど、逆を言えば森見智彦さんってそれしかないんですよ。少なくとも私が読んだ小説ではね。まあそれしかなくて、どうなのかなと正直私としては思ってる部分なんですよね。はい。まあ最近のですね、ラブコメディ、漫画でもそうですけど、非常にですね、ダメだって言われることが多いです。はい。例えばですけど、漫画でね、よくありがちなのが、まあ、よくね、少年漫画のラブコメでよくありがちなんで言えば、主人公が僕年人のですね、男で、もう、なんで相手からハーレム的な感じなんですけど、いろんな女の子が好かれるわけですね。少年漫画がそうしないと面白くないんですけど、ただ まあ、好かれ方がですね、いろんな女の子が好かれるんですけど、それが無条件に好かれるとかいうパターンが非常に、最近は増えてるって言いますよね。はい。まあ、ただ、そこにはですね、なんでその、ね、主人公、僕年次でも何でもいいですけど、なんでその主人公に惹かれたかっていうところの具体的な理由ですね。まあ、例えばその優しいでも何でもいいですけど、そこを描くっていうのはやっぱ非常に大事だと思うんですけど、その恋愛が生まれる瞬間ですね。恋愛がなぜ生まれたかっていうところが一つドラマになるわけじゃないですか。はい。まあ、よく少年漫画やってたらそれがあるんですけど、あと、ね、よくあるラブコメディで本当によくある定番といえば、最初は仲が悪かったけど、だんだん、あれですね、お互いを、まあ、喧嘩しながら知るうちに、相手を知るうちに恋愛感情が生まれるというパターンですね。はい。で、これは、ま、最近やったら、あれですよね。まあ、君の名はっていうですね、まあ、新海誠監督のですね、本当に傑作っていうかですね、まあ、大ヒット作、去年の本当に超ヒット作があったわけですけども、まあ、あれもそうじゃないですか。そのね、滝っていう男の子と、三葉っていう女の子が、まあ、人格は入れ替わっちゃってですね。で、まあ、そのことをお互いに気づいて、で、相手がその自分の人格になり変わってる時にいろんなことを勝手にするもんですから、まあ、それに対してですね、怒ったりですね、いがみ合ったりしてるんですけど、その関係性がふっと消えてしまうと、相手のことをですね、もうその相手になってたわけですから、相手の人となりとかわかるわけですよね。はい。まあ、その関係性がなくなった時の虚無感とかで相手にですね、その恋愛感情を持ってたんだっていうのを初めて気づくっていうですね、まあ、そういったストーリーなんですけど、まあ、そういった最初いがみ合ってるところから変わるとかね、とにかくその恋愛感情に変化が生まれるとか、相手に対して抱いてる感情の変化ですね、まあ、それを描かないと私としてはあまり面白くないというか、その恋愛ものとして価値がないんじゃないのかなと思うんですけども、まあそれが今回の、今回というかね、森見智彦さんの少なくとも夜は短し歩けよ乙女では完全に抜け落ちてるなぁと思うわけですね。まあただこれは仕方ない部分かなぁと思う。ある種私は思ってて、私ね、実はちょっと変な癖がありまして、昔からですね、本を読んでて、あ、この文章いいなというか、忘れずに取っておきたいなっていう文章があると、ちょっとそのノートに控えるっていうですね、癖があるんですよね。で、昔からやってるわけなんですけど、で、まあちょっと気になったんで、調べてみました。で、やったらありました。昔ですね、大学の時に夜は短し歩けよ乙女を読んで、あ、この文章いいなと思ったのを一文抜き出してたんですね。まあ、逆にそれしかなかったんですけど、森見智彦さんの作品では。で、ちょっと読んでみますね。私がこの夜は短し歩けよ乙女の原作を読んで、よかったなって思った文章があって、こんなことを抜き出してますね。性欲なり、見えなり、流行なり、妄想なり、アホなり、何と言われても受け入れる。いずれも当たっていよう。だがしかし、あらゆるものを飲み込んで、たとえ行く手に待つのが失恋という奈落であっても、闇雲に跳躍すべき瞬間があるのではないか。はい、こういうことをですね、まあ、森見智彦さんはこの小説の中で書いていて、で、実際これが、夜は短し歩けよ乙女の中では一番のテーマの部分やと思うんですね。その相手に恋愛を感情を抱いてるだけでは何も始まらないよと、それを相手に伝えないと、恋愛っていうのは始まらないんだよっていうことを伝えてて、それははっきり言って、まあそれはそれで尊いテーマだとは思うんですけど、やっぱりそれだけじゃちょっと物足りないというか、やっぱ恋愛の機微っていうのは先ほど言いました通り恋愛感情の変化にあると私は思うんで、どうなのかなと思うわけですよ。で、これは別に対比するってわけではないですけど、実は今年ですね、私の中で私毎年そうなんですけど、1年の中でこういう小説という本を読もうっていう、年間計画みたいなのを毎年立ててまして、で、今年はちょっとフランス文学でそれを立ててたんですよね。はい。で、まあ今はビクトリューゴのレミゼラブルをですね、まあ改めて読み直したりしてるわけなんですけど、で、1月2月と、まあ、そのぐらいの時期でですね、まあ、読んでた小説、まあ、小説って言っていいかちょっと微妙なんですけど、スタンダールっていうですね、まあ、恋愛小説家ですね、まあ、赤と黒とかですね、パルムの総員とか、まあ、そういった傑作恋愛小説を残したですね、フランスの、文豪がいるんですけども、まあ、非常に好きな 作家さんっていうかね、小説家なんですけど、まあそのスタンダールがですね、残した、恋愛論っていうですね、まさにその恋愛に関してのその、本がありましてですね、まあ本というかですね、まあはっきり言ってこれ小説に近くて、結局そのスタンダールって人はですね、なんでそんなに恋愛小説をたくさん書いた、まあ現在ではその恋愛小説の神様と言われているような人なんですけど、なんでそんなに恋愛小説を細かに書けたか、まあこの人の文体の特徴としては、ものすごくですね、細かいですね、その恋愛をする中の、その心の変化ですね、心の動きとか、相手に対しての心の、相手に対しての感情の変化とかをですね、あとそれが噛み合わなかった、なかった時の心の動きとか、まあそういったことをですね、こと細かに描写している、まあ心理的なですね、描写が非常に得意な小説家なんですけど、やっぱりこういうのが描かれるのはですね、このスタンダールって人自身が非常に濃い大きい男だった方っていうのがあるんですね。はい。で、自分のですね、恋愛でうまくいったこととかですね、逆にうまくいかなかったこととかですね、なんでこの恋愛がうまくいかなかったか、うまくいかなかったかっていうこととかをですね、ひたすらその自分の本にですね、書き溜めてて、それをまとめたのがこの恋愛論っていう小説なんですよ。はい。で、この恋愛論の中でですね、スタンダールははっきり、まあ、次のような言葉を残してですね、私は、まあ、同じようにノートに書き写してたわけなんですけど、非常にこう、いいこと言ってるなと思うんですよね。はい。こんなこと言ってるんですよ。恋が生まれるには、ほんの少しの希望があれば十分だ。2、3日後には希望はなくなってしまうかもしれないが、それでも恋が生まれたことに変わりはない。はい。まあ、こういうことを言っててですね。で、これ結局何を言ってるかって言いますと、まあ、恋愛なんて始まりはもう本当に簡単に生じることなんだと。男女はですね、まあ若くても別に年いっててもいいんですけど、まあ男女じゃなくてもいいですね。すいません。まあ、男と男でもいいですよ。女と女でもいいですけど、まあ、とにかく二人の人間が相手のことをですね、気になった、その瞬間から恋愛っていうのは生まれるんだと。ですね。で、それは非常にですね、短い期間のものであると。だからその恋愛の始まりなんてものはですね、本当にどうにでも転がってるわけってことをはっきりこの小説の中で書いてるんですよね。はい。だから、この夜は短し歩けを止めで、2時間かけ、1時間半か、の90分かけて言ってるですね、まあ恋愛が生じてそれに突き進むかどうかっていう話は確かに大事は大事だと思うんですけど、それは本当に恋愛のその序の序の序の口でしかないんですよね。もう本当に始まりの部分。でしかないと。まあ、そんな本は本当にこう、ね、二人の人間が出会った瞬間に生じるもんであるということを、スタンダールは言って、非常に刹那的なものであるっていうのを書いてるんですよ。で、じゃあ恋愛って一体何なのかって言いますと、で、このスタンダールはですね、これ非常に面白い思想というかですね、なんていうか、ね、概念だなと思ったんですけど、結晶作用っていう言葉をですね、そのスタンダールはこの恋愛論の中で、まあ自分で作った造語なんですけど、それを使ってるんですよね、恋愛論の中で。はい。で、この結晶作用って一体何かって言いますと、まあこんなことを書いてるんですよね。はい。恋愛の持続を確実にするには、第二の結晶作用であり、恋人はこの間ずっと愛されるか死ぬかのどちらしかないことを意識している。こうした確認を絶えず繰り返し、数ヶ月間思い続けて、それが習慣になってしまった後では、恋をやめると考えただけでも耐え難くなる。健康な性格であればあるほど心変わりはしにくい。はい。まあこういうことを言ってるんですね。はい。で、結晶作用っていうのはまず第一と第二があるということをスタンダールは言ってまして、第一っていうのは本当にさっき言った話ですね。その出会った瞬間ですね。出会った瞬間にその結晶がポコッと生まれるわけですよ。ただそのポコッと生まれた結晶っていうのは、最初は育むのは簡単なんですね。相手を知るっていうことですよね。全く知らない未知の相手に対して、私はこういう人間です。あなたはどういう人間ですかっていうキャッチボールをすることが、まず第一の結晶作用ですと。で、その結晶がですね、どんどん愛の結晶が育まれていくと。はい。その、知り合うことによってね。で、それは本当にもう恋愛の本当に最初の段階なんですよ。で、そこでこの映画終わってるわけですけどね。最後喫茶店で、相手がどういうですね、一夜を過ごしたか知りたいっていう、まあ、それで終わるんですけど、まあ、それははっきり言って恋愛の中でも本当にもう超序盤なわけで、だから私としてはそんなもん描いてどないすんだっていう思いがちょっとあったんですけど、はい。 で、その後にですね、第二の化粧作用があるということを先ほどの通り話してるんですよね。で、これは、その、相手を知ったはいいですけど、その後にどういう感情が生まれてるかっていうと、相手のことを自分が満足させてるかということですね。はい。それで、相手も、相手が逆にその自分のことをちゃんと思っていてくれてるのかと、思い続けてくれてるのかということですね。はい。ですから、自意識としての戦いになっていくわけですね。はい。まあ、そこで相手を束縛したりしたら面倒くさい人間になるわけですけども、まあ、そうじゃなくて、相手に対して、まあ、自分が好きであり続けることですね。はい。相手を信じて。相手が自分を好きかどうかはわからないけども、相手を信じるっていう、その心ですね。それが第二の結晶作用っていうことなんですよね。はい。で、それがどんどんどんどん続いていくと、最終的には先ほども言いましたけど、その相手に捨てられたら、もしその相手が自分をその捨ててしまったら、自分は死んでしまうかもしれないと、まあそういう感覚に陥る。まあそれが第二の結晶作用だっていうことを言ってるんですね。で、そこが恋愛の本当に本質的な一番の部分で、まあはっきり当たり前の話を言ってるんですけど、まあこれは非常にこう、わかりやすい例だなと思いますね。第一の結晶作用ってのは本当に始まりに過ぎなくて、第二の結晶作用が起きたことによって、恋っていうのは真に育まれるってことですね。で、その結晶が大きく育てば育つほど、相手から心変わりはしにくくなるということですね。で、はっきり言ってその、スタンダルはこの本の中でね、まあ、例えば、今で言うそのキャバクラ嬢みたいな人は、その結晶が非常に育ちにくいみたいなことを言ってるんですけど、まあ、それは置いといてですね、まあ、とにかくその、まあ、今年そういう小説を読んだもんですから、どうもそっていうか、まあ、昔から思ってたわけですけど、やっぱり森見登美彦さんの小説に関しては、まあ、少なくともこの原作小説に限っては、まあ、やっぱりちょっと、恋愛小説としてつまらないというか、船舶なんじゃないのかなと思ったわけですね。はい。まあそういった恋愛結晶作用ですね。第一の結晶作用が生まれる理由っていうのも特に語られずですね。だから相手を好きになる理由ですね。相手のどこに好かれたっていうのがさっぱりわからないと、見た目だけに見えるっていうことですね。はい。っていう部分ですね。はい。そこはやっぱりこの映画の難点というか、これを見ててどうするんだっていう気がやっぱりちょっとしちゃうので、やっぱりそれに比べたら他のですね、数々の恋愛映画の方が面白いんじゃないのかなと思うところですね。まあこれははっきり言って、まあ私がこう、この原作小説家とものすごく相性が良くないっていうのを自覚してるんで、まあそれを、に基づいた、批評になっちゃってるわけではあるんですけどね。はい。まあそんな感じで、まあ、正直ね、まあ、これも言っちゃうと、本当に、怒る方いらっしゃるかもしれないけど、申し訳ないんですけど、まあ、ちょっと大学生的なノリな映画と、映画というか、原作だと私は思ってるんですよね。まあ、いかにも大学生好きそうって感じの。何かって言いますと、その、先ほど言いました通り、相手を好きになる理由っていうのを別に語られないわけですよ。で、はっきり言って、まあ、全員がそうとは言いませんけど、私の時はそうでしたけど、大学生とか高校生とか、中学生とか、まあ、そんぐらいの時に相手を好きになる根本的な理由って、もちろんそのね、相手の気持ち、相手の性格が好きになるっていうのはもちろんそうですけど、やっぱりはっきり言ってその、ね、なんていうか、植物的な、まあ、はっきり言ってその性欲に任せたような恋愛っていうのはもちろんそこには生じてしまうと思うんで、はい。だから、そういう森見登美彦さんみたいな感じの小説が支持されるっていうのははっきり言ってわかる気もするんですけどね。とか言うと怒る方がいらっしゃいそうですけど、まあまあ言っちゃいます。はい。で、あとですね、ちょっと私が、としてちょっと、どうなのと思ったのが、まあこの映画、第一幕がそうなんですけど、いわゆるその大人の世界ですね。この第一幕が、その黒髪の乙女っていう女の子がですね、まあ非常に主語なんですよ、この女の子は。はい。で、この女の子は、なんかこう、どうやらその夜のそのバーとかですね、まあいろんなところでお酒を飲むことが大人の階段だと、大人の世界イコールお酒みたいな感じでですね、描かれるんですけど、この映画の中で。まあ、それってちょっと軽すぎねえかというかですね。まあ、これも正直ちょっと大学生的なノリだなと思いましたね。その、夜の街でですね、どんちゃん騒いでですね、で、とにかく、お酒の量をたくさん飲んでみんなで騒いでですね、バカ騒ぎをすると。それが大人の世界っていうのはちょっと本当に高校生が考える大人の世界みたいな感じで、ちょっとまあ私もいい歳になってもう28歳ですから、まあそういった年齢になると、 まあそういう飲み方がイコール大人の世界っていうのはちょっとそのなんていうか、まあちょっと今見ると恥ずかしいというかね、まあ大学生ぐらいからしたらそれがちょうどいい感じなのかもしれませんけど、ね、やっぱこういろんな感想を聞いてると、そのお酒をこの映画を見て飲みたくなるみたいなことを書いてたんですけど、書いてる人たくさんいらっしゃるんですけど、私はそうは思わなかったですね、残念ながら。まあ個人的にちょっとまあウイスキー等なもんもあるもんですから、チビチビ飲むのが好きっていう部分もあるんですけど、まあそれにしてもちょっとそのね、まあね、カクテルをたしなむのが大人の世界とか、まあ言われるとちょっとどうなのかなっていう気はしますね。とにかくカクテルをパカパカ開けるんですけど、この映画の中で、まあそれがイコールどうなのとは思いますね。まあそこは完全に個人的な理由ですけど、まあとにかくですね、まあ具体的なギャグが入ってないっていうのはこの映画のはっきり難点だと思います。これは間違いない部分だと思います。はい。それプラス、私として個人的にやっぱいけすかなかった、そういう原作小説家との相性の悪さですね。まあそれが非常に露呈しまった作品になってたなと思います。私の中では。はい。そういった意味で、まあ本当に相性が悪かった作品でしたということで、決してこの映画が好きな人をですね、否定するような、意見ではないということはですね、重々承知していただきたいなと思いますね。はい。まあそういった感じでちょっと今回、私の批評を終わろうと思います。はい。本当にね、好きな方は申し訳ないです。はい。でですね、まあ、次回批評してみた映画なんですけども、ちょっとまだ決まってないですけども、これからですね、まあいろんな映画が公開されるわけですが、まあ、そうですね。ゴールデンウィークとかですね、あと夏休みとかにかけてたくさん面白そうな映画も出てくるもんですから、まあ、期待したい部分ですね。はい。ですので、ちょっとまた面白い映画見たら批評してみますので、その時はよろしくお願いいたします。はい。今日もですね、私の、批評のご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、まあ、いつも通り私のブログのトップページにございます、メールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それでは、今回はこれにて失礼いたします。